はい、次はですね、ゆから、アイヌ語で語られる、物語、英雄叙事詩ですね、を聞いていただきます。これはですね、カエヌシゲルのアイヌ神話修正の10巻に、収録されています。トイトイ牛館、アサハイエレス。土のついた肉で私は育てられた。という、ものでして、これはですね、ニタニ・ニスレックル。和名で言いますと、ニタニ・クニマスさんの語ったものです。ではですね、トイトイ牛館、アサハイエレス。土のついた肉で私は育てられた。英雄叙事詩ユからですね、を聞いていただきます。
トミサンベチ、シヌサプカタ、イレスサポイレスパイネ、ランマカネ、カツコロカネ、オカーニケ、イレスサポエキンネコロ、トイトユスケ、トイトユステ、トイトユスカン、セオアラキ、セッピリカイカンビエイ、ピリカスウェ、エーパキタ、カパラベイタンキ、カパラベオチケイ、ウェウイルケイ、カムイコソンテイエウトンチュレイテキチキリボウイネチキチトヨンスカメバイエキニモンボカヨカンエイアンセウアンセイカタサランベトンブトンブルかよといまくるたりかね。いこいぼうんぱこうろおかやんかとうんはおもんおもんきろかいねたねあなくへたねねいくつうんあみいこうんそんでいやえ、あしちのとり、かんざりからあたくのあなんくるくるいかのえ、しりかのえ、たぱんべばてくんねいへねい、そうかてへへ、できねあけえころ、あなんあわい、うちへねえあんだい、いでえずうさぼう、おぷわんばろっぺい、いたあぐろといこおる、しえええそねれい、うげえぼうす、うやあおらえい、うやあおうさっ、でぼらえとおとるさまんおきかねないかかねえい、ほしれえええこねえい、おしえのんろけえ、いおんおしえくんえ、おしえのんろけえ、あんどとり、うたすこすこんえ、うまうこすこんえ、いやんあいこせいすけ、おしえどんしてかい、おかろかいねえ、なっぱきえたかねいぽるかたいしゅっこたえん。かもんやがとびえい、いけのうそらえい。ごばくさもろのほらじゅりきえぷんばかね。たくねまぬく、えくっちゃんこんなとうえとぬんぜ。
はい、ニタニ・ニスレックルさん、ニタニ・クニマスさんによる、ユから、英雄叙事詩、トイトイ・ウシカン、アサハイエレス、土のついた肉で私は育てられた、という、タイトルがついています。で、この、ユから、英雄叙事詩は、1947年、昭和22年に録音されたものです。なので、相当古いものです。もう60年以上ですね。65年ですか。になります。非常に、古い録音ですが、まあ、音も綺麗ですし、NHK がね、録音したレコードが元になってますが、貴重なものです。で、このニタニ、ニスレックルさん、ニタニクニマスさんは、これ非常に、有名な、 このアイヌ文化の伝承者でして、もうね、古い時代の方で、この二部谷のご出身の非常に有名な伝承者です。アイヌ語、アイヌ文化、そしてこういう物語、交渉文芸ですね。そしてそういう、特に儀式、神事ですね。アイヌの信仰について非常に詳しい方で、数々の研究者が、この方のもとを訪れて、いろいろ聞き取りを行ったり、して、それがいろいろな、本や論文出てます。ただ、この二谷国松さんの肉声ですね。側は、私の知る範囲ではあまり残ってない。こういう録音が普及した頃にはもういらっしゃらなかったと思うんですね。あまり残ってないと思うので、そういう意味でもやっぱりこれ貴重な録音です。で、この二谷、国松さんのこの、語った、湯から、物語の、まあ、最初の、まあ、その、まあ、冒頭だけね、聞いていただいたんですが、まあ、この元のレコードにね、その一部しか、まあ、収録されてないんでね、本当に最初の、まあ、触りだけなんですが、まあ、あらすじを言いますと、この、まあ、この湯から、英雄女児氏の、まあ、よくある、まあ、お話の、まあ、パターンということになりますけど、この、まあ、身寄りのない、まあ、孤児ですね、のような、その少年が、まあ、主人公なんですね。ポイアウンペと言いますが。その少年が、まあ、その富三ペチという、まあ、川の、その、まあ、そこにある、平原のところで、まあ、まあ、育ての姉に、まあ、自分は育てられたと。で、その姉は、その土のついた肉で私は育ててくれたと言ってます。これどういうことかと言いますと、昔は基本的に、狩猟採集の生活ですから、男はまあ、山なり川に行って、魚を取ったり、獣ですね、鹿とかを取って、まあ、それはまあ食料なわけですけど、この、まあ少年は姉と一緒に暮らしていたので、その女はね、基本的に狩りはできない、しないわけですから、自分で鹿取ったりとかできない。で、で、土のついた肉ってのはどういうことかと言いますと、その他の、まあ、男のね、人たちが山でね、鹿とか熊を取って、で、まあ、皮を剥いだりして、そこに、まあ、投げ捨ててあった肉ですね。要するに、まあ、こう、切れ端というか、まあ、置いてたような、そういうのを、まあ、持ってきて、それで、を自分に食べさせて、育ててくれたということで、なんて言うんでしょうね。女で一つでこうやっての育ててくれたと。そういう描写なんですね。で、その、まあ、で、姉が、まあ、一生懸命自分を育ててくれて、まあ、自分も次第に成長していたと。そこで、まあ、自分も、刀の鞘をね、掘る。掘り物ですね、木彫りですね、をしながら育つと。そうするうちに、まあ、ある日、姉が、何かを言いたげな、様子をしていると。その、いろりの、沖ですね。燃えてる、その木の破片ですね。沖を、まあ、手元に寄せたり、手元、奥へやったりしながら、まあ、何かを痛そうにしてるんだが、こう、どうも、言葉を、こう、出しづらくしてると。いうようなところで、まあ、私に、まあ、話をした、みたいなところで、まあ、終わってるんですが、この後に、多分、まあ、話が続いて、例えば、お前は、こうでこういう事情があって、孤児なんだと。例えば悪い奴がいてお前の両親は殺されたと。それで私があなたを引き取って育てたとか。まあ、なんか化け物がいて、まあお前の親が殺されて、身寄りのないお前を私が育てたとか。まあ、なんかそういう話があるんだと思いますね。で、そこでまあ、主人公は自分のその、まあ、老いたちが分かって、それでまあ、旅に出て、例えばその悪い奴をやっつけると。まあなんかそういう展開になるんだろうと思われますが、まあこの湯からまあこの最初のね、冒頭の部分だけがまあ録音されてますので、お話はここまでしかわかりませんが、まあこういう湯からの、この本当に有名なね、伝承者の、二谷ニスレックル、二谷国松さんの湯からを聞いていただきました。